テーマは私が支えられた見えない声についてということについて話していこうかと思います。銀河のシャーマンのもじゃみほです。はい、ということで、今週のね、全体の SNS のテーマとしては、まあね、自分の、内なる支えてくれる存在ってどこにおんのっていうことについて話しているんですけれども、そう、まあ私もね、その見えない声、内なる声、ね、大いなる自分っていうものには、まあ支えられてきてるわけですよ。正直問題。まあ、それは当然ですよね。こういうふうなスピリチュアルカウンセラー、まあ占い師、ね、あのスピリチュアルな講師として生きてて、あの内なる声支えられてなかったら、まあ、逆にびっくりするみたいなね、でどういうことみたいなふうに思われるかと思うんですけども、まあそれはそうなんですけども、そうだな、その内なる声に支えられた経験って多分、このスピリチュアルな道に足を踏み込んだ初期の方がね、多分密接だったんだよねって思う。やっぱ20年ぐらいやってますので、こういう仕事をね、ありがたいことにってなると、最近はなんていうのかな、あのリーディングのような瞑想のような、そういうふうな状態っていうのは常に持つようにっていうふうにやっぱ言われてるから、そういうふうにはしてるんですけども、内なる声の支えっていうのと多分ちょっと違うんですよね。でもまあ、こういうふうなことをやってる時期なので、まあまたもう一度その内なる声との対話っていうのを、ね、自分の大いなる自分との対話っていうのをもう一度またちょっと意識的にやろうかなと思うんですけども、だから初期のね、やっぱこのスピリチュアルなことをやり始めた、まあもともと私、何とか話してますけども、スピリチュアルなこと別に興味なかったんですよ。なんか怖い話とかも好きじゃないし、オカルトとかも好きじゃない、精神世界もだからそんな好きじゃないっていう感じだったので、体調悪くして、でなんかスピリチュアルな感じのね、フラワーエッセンスとかを友人が調合してくれて、そしたらなんか効くんじゃんと思って、これ効くんじゃん、お花のエネルギーなんぞと思って、それで私踏み込んだんですよ。でそうやって具合が悪くなってから、多分半年もしないうちに、やっぱ内なる声っていうのがやっぱ聞こえてきたんだよね。多分初めに多分怒られたんだよ、なんで聞かないんだっていうちゃんとなんで話を聞かないんだみたいな、多分怒られたんだよね。で多分私基本的に疑い深いんで、はぁみたいな、何みたいな、うさんくせえみたいなって言ってたら疑うんじゃないみたいな感じで、多分初めに怒られたと思う。でまあ、じゃあそういうんだったらさ、なんか証明してみろよみたいに私も言ってたわけですよ、やっぱ初めの頃は。じゃあお前がなんかガイドだかなんか知らねえ、なんかね、なんかそういうな、なんかガイドとかなんだかね、大いなる存在だか、なんか大いなる私だかなんか知らねえけど、なんかそういうなんかありがてえ存在だっつうんだったら、証明してみろよ、この野郎、みたいな感じで、多分いろいろ、証明してみろを何回かやったんだよね。で、そしたらまあ、確かにな、みたいなことが多分あったんだと思う。言われた通りのこととか、言ったことをやってみたらなんかいい感じに進んだ。っていうの何回かあって、まあじゃあ、しょうがないのやるかみたいなっていうのと、あとまあこんな感じで、なんか内なる声とか大いなるなんかハイヤーセルフみたいなのがなんか声が聞こえるっぽいんですよって言ったら、じゃあリーディングしてみて、私のことを見てみて、僕のことを見てみて、周りの全然初めて初見の方のことについてなんか言ってみてみたいに言われて、でなんか多分その時8人かなぐらいの人がバーって言ったんじゃない、そしたらみんなうんみたいに言うから、へーみたいな、そうなんだみたいな感じで、まあへえ、まあしょうがないけど、じゃあそういう感じなら、じゃあこれはなんかこの内なる声、大いなる存在っていうのはなんか大事なもんなのかもしれないって思って、私もやり始めたみたいなところがね、信用し始めたみたいな。でそれでやっぱまあだったら、やっぱいろいろ聞くと、やっぱいろいろ答えてくれるし、やっぱ自分の中でのやっぱ疑問とか、こうなのかな、ああなのかなっていうことを聞いてったり、でそこで出てくる、見えてくるビジョンとか、それが一体何なのかっていうことを解説してもらったりっていうのが始まったわけでございます。だから始まりやっぱ生徒なので、やっぱ密接だよね。だし、やっぱそういう世界とか、こういうあり方、エネルギーとかとか自然とかと協調するあり方っていうものにやっぱ慣れてないから、やっぱあちら側も、まあ私の深いところですね、大いなる私も教えることがやっぱいろいろあったわけですよ。なのでまあ、しょっちゅう話してたと思うし、瞑想する時にも話すっ イコール瞑想みたいな感じのところがやっぱあったんだねと思います。私やっぱそこで、まあ、ほんとちっちゃなこととかでも、ね、やっぱ警告してくるわけよ。傘持ってった方がいいとか、その道やめた方がいいとか、それは何か違うのではないだろうかみたいなのがやっぱ来るんで、はぁと思ってると、やっぱあーん時のあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれじゃったみたいな風に、まあ自分でも思うので、やっぱりその嫌な感じ、内なる声、そういうのはやっぱちゃんと信頼してやってかなきゃあかんなっていう風に、まあ思って、まあ今ではね、まあよっぽどじゃない限り、その内なる声が警告してきたり、なんか支えねとしてうんちゃらかんちゃらみたいなのは、まあ正直あんまやってない。まあもしかしたら今ね、こういう風な講座とか内容とかね、を取り扱ってるっていうことは、また新たにこうバージョンアップした内なる声との対話と支え合い方っていうのを、まあ私もね、もしかしたら追求する時期なのかもしれないなって、今なんか悲しいと思いましたけども、なので初期が多く、まあ初期中盤まではやってたね。であと、まあやっぱり自分がやっぱバージョンアップとか生まれ変わらなきゃいけない時は、苦境にいろんな形で追い込まれるんで、仕事が全然入ってこねえとかね、貯金が本当ゼロ円になるとか、まあ体が全然動かないとか、人間関係がなんか分かんないけど無になるねみたいなこととか、本当に起こってくるんで、その度ごとにやっぱその内なる声に支えられるわけです。なんでって、どうしてって、どういうこと、どうしてこういうことが起こったの、なんで、私は何をやるべきなの、何を掘り下げなきゃいけないの、どういうことみたいなのを、まあやっぱりピンチじゃないとさ、まあ私もおまぬけ野郎なので、問いかけないから、それだけはやっぱ真剣に問いかけて、でなんか、まあ確かに言われてみればそうかな、分かったよ、じゃあその欲望手放せよとかね、分かったよ、じゃあ新しいこういうこと始めるよ、くそったれみたいな風にやってるわけでございます。そうだから、うちなる声はやっぱり頼りになる存在だと思いますし、これは引いては私は大いなる自分だと思いますので、その大いなる自分、まあ未来世の自分と言っても良いんですけどもに、まあ、早く到達しないとなって言っちゃいけないんですけども、分かってることを早く思い出さないといけないなみたいな、なんかそんな感じはあるかなと思うわけですし、その声は、そうですね、だから最近わざわざ対話しないっていうのは、それはやっぱり私の中に溶け込んでるんだと思う。そのうちなる導く声っていうのがもう私の中に溶け込んでて、何か問いを向けられた時に出てくる言葉とかね、その時のバッと一瞬で降りてくるホログラム上の大量の情報っていうのが、その支えてくれるうちなる声でもあるっていう感じかな。だから今はもうだいぶ溶けてるんだよね、一体化してるんです。でもまあ一体化してるんですけど、またわざわざちょっと取り出してっていうか、対話っていう形もしてみるでもまあいいのかな。でもね、溶け込んできてんだなと思う、一体化してる、合同になってるっていうような感覚の方が、まあ正直なところは近いと思います。そうだからね、その内側の声ね、支えてくれる内側の声、導いてくれる声っていうのは、求めればやってきます。そして大変な時には必ず助けてくれるし、まあ大変なじゃない時だと別に常に待機してているんだけど、あんまりなんていうの、大変じゃない時は人間側がさ、生きてる現世側の人間があんま興味ないみたいな、そんな感じなんじゃないのかなと思いますので、なんかそういうところがちょっとずつね変わっていくっていうことが、面白いんじゃないのかなと思います。はい、っていうわけですね、今日の話としてはこんな感じです。私を支えてくれた内なる声ということでございました。まあこのテーマについては YouTube でも話してますし、まあ、Instagram の方とかでも絵とか投稿してますので、よかったらご覧になってみてください。ノートもね書きたいと思ってるんですけど、ね、そろそろねやりたいなと思います。そしてね、あれです、今夏のリチュアルキットということで、夏のおまじないセットみたいな感じで、この内なるね、導く声とつながるっていうことに対しての、おまじないについての企画もやってますので、ご興味がある方は概要欄をご覧ください。